Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。6月22日になりました。
はい、
サウンドは半径500メートルという番組なんですけれどもね、はいはい、この番組は実は半径500メートルというフリーマガジンが元になっておりまして、
う
ん、炎上さんはそのフリーマガジンの編集長さん。
そうです。
お便りが来ております。
はい、
ヘータレスッポンさん、
ありがとうございま す。
半径 500m 読ませていただいてます、
はい、
お店の紹介だけでなく、
うん、
店主の人生にスポットを当てているところが他にはない魅力があり、これがフリーペーパー、とてもありがたいと感謝しています。
嬉しいです。
大阪市内に在住在勤しています。
うん、
おっちゃんとおばちゃんの冊子はどこで入手できるのでしょうか。一度も見たことがありません。ぜひ教えてください、
はい、
というお便りいただきました。
はい、
この中に出てくるおっちゃんとおばちゃんというのも、うん、炎上さんが編集長のフリーマガジンのタイトルでございます。
そうです。
これちょっとね、一応一個ずつ説明を聞きます。
はい、
半径 500m、 これどんなフリーマガジンでしょうか。
はい、これはね、京都に本当にたくさんあるバス停の中から一つ選びまして、は
い、うんうん、
そのバス停を中心に半径500を回り、
うん、
この人は本当に個性的な方だな、
うん、
本当に多様な価値観の方がいらっしゃるんだなっていうのを発見しましてね、うん、
はいはい、
でその方に取材している本なんですね。
なるほどね、
はい、
だからまあヘータレスッポンさんが言うところの店主の人生にスポットを当てているっていう、ね、
そうです。
呼んでいくとこう店というよりはその店の人に出会っていく、
う
ん、
そうです、
そういうフリーマガジンなんですけども、
はい、
おっちゃんとおばちゃん、
はい、
こちらは
これはね、まあ、その半径を作っている時にできたようなもんなんですけども、
はいはいはいはい、
本当にね、おっちゃんとおばちゃんという年齢になった時に仕事が面白いと思ってる人って結構いらっしゃって、
うんうん、
でその方々が、まあ、どうしてそうなれてるのかっていうのをね、
うん、
取材で聞いてるような本なんですけど、
はいはい、
これはやっぱりね、学生さんとかこれから若い方がなんか自分の、まあ、人生決めていくとか、
うん、
仕事を決めていくっていうような時に参考にしてほしいなと思って作った本なんですよ。
はいはいはいはい、
だから、うん、これは関西ほぼ全部の大学のキャリアセンターにまず置いている。
どこでもらえますかという質問の答えね、
うん、
大学のキャリアセンター関西、
はい、
一円の、
はい
はいはい、
それが一つ、
はい、
であとはね、ウェブでも読めます。
あ、
はい、
これはいいんじゃないですか。
そうなんです、
ウェブで。
そうです、若い方を対象にしているとやっぱりウェブでね、
うんうん、
見られることも多いので、
はいはい、
なのでウェブサイトもちゃんと作っているので。
どう検索したらいいの。
おっちゃんとおばちゃんって言ってください。
オールひらがな、
はい、
まあ、それ以外考えられんけどな、
はい、
おっちゃんとおばちゃん、
はい、
これバーンで出はるな。
バーンで出てきます。
なるほど、
はい、
わかりました、
はい、
というわけでございまして、大学のキャリアセンター、うん、そして、はい、ウェブで見ていただければいいんじゃないかということがあるんですが、
はい、
一度も見たことがありません、
うん、
ね、これぜひ手に取っていただきたいと思うわけです、
うん、
そこで、
はい、
もうこれ別に大したことじゃないですよ、毎週言ってるんですけども、うん、この2つのフリーマガジンを、
はい、
毎週1冊ずつプレゼントしております、
はい、
でこれお便りを送っていただいてですね、
うん、
住所と お名前を書いてプレゼント希望と書いておいてもらうと、
はい、
私たちのサイン付きで、送ってくるというね、
はい、
当たればね、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方、半径 500m とおっちゃんとおばちゃん、フリーマガジンそれぞれ1冊ずつプレゼントということになっております、
はい、
どしどしですね、
うん、
送ってきてほしいなと思うんですけれども、はい、プレゼント希望じゃなくても、
はい、
もうお便りお待ちしてますから、
はい、
ラジオの感想とか、
うん、
私の半径 500m とかね、
はいはい、
いうことで送っていただいても嬉しいです。
はい、
もう一度メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、 京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文庫、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットグルーマー。
畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける京漬物森。
福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新婚編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上慎吾がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
先ほど紹介したように半径500メートルというフリーマガジン、京都市の市バスのバス停一つ選んで、そこから半径500メートルでということで記事が成り立ってるんですけども、はい、編集長からその過去のバックナンバーの中からですね一つ紹介していただくんですけれども、
はいはいはい、
その記事どっかのバス停が元になっております、
うん、
というわけで、ね、バス停を教えせずにですね、うん、リスナーの皆さんには最後にバス停を当ててもらうというバス停当てクイズが、まあ、はい、通常ずっと行われてきたんですけどもね、最近ではバス停じゃないクイズもありえるという、
うん、
炎上さんにお任せしている状態でございます、
はい、
今日は何クイズ。
今日はですね、はい、バス停です。今日はバス停です、は
い、もうさ、うん、せめてもうって言うてくれ。
今日もバス停です、はい、
素直、素直、ね、
はい、はい、
バス停のためのヒント、
ヒント言いますね、はい、これクイズ出しててものすごく特徴を気づくんですよね、バス停のね、いろんな特徴があるんですけ ど、あと共通点とかね、
うんうんうん、
でも皆さんもうこのクイズを考えてくれたはるリスナーの人はみんな、うん、あ、またやと思うんですけど、
うん、
道シリーズね。
道シリーズな、
何々道、
あ、何々道シリーズね。
京都多いですね。
あ、そうか、
なんとか道が
交差点名で2つの道じゃなくて、うんうんうん、一個の道で行くやつね。
そうです、
はいはいはいはい、
でその寺に続く道っていうことでなんとか道ってつけてはるんですね。
だいぶヒント
だでしょ、
うん、
でちょっと南の方かな、これぐらいで、はい、
ちょっと南の方、
はい、ちょっと南の方、
ある寺に続いていくという道、
はい、
その道の名前そのものがバス停になっている。
そうです、
寺でございますね、
はい
はい、そこで、
はい、
そこの何、
ね、蕎麦屋さんなんですが、
お蕎麦屋さん、
はい、でも蕎麦、こうなんとか蕎麦なんとか蕎麦があるわけじゃなくて、うん、その、お蕎麦をで最後締める蕎麦懐石みたいなものが、
あ、
創作料理がずっと続いて、
はいはいはい、
そして最後蕎麦で締めるっていう、こういうものを、まあ、あの売られてはるというか、そういうものでもてなすお料理屋さん。
なるほど、
うん、
これはあれか、その懐石の中にもお蕎麦もちょっと入ってくるの？
あ、それがね、まあ蕎麦尽くしです。
あ、尽くしなの、
うん、だからね、山品の農家と契約してはる、野菜がね、
はいはい、
季節の野菜がいろいろ出るっていうのも特徴なんだけれども、なるほどなるほど、蕎麦粉をね、使ってね、例えば、ちょっとこう、なんていうのかな、そば粉と小麦粉とかをちょっと混ぜたりとか、はいはい、なんかしてこう
こう薄ぺらいこうパリパリパリっとしたおせんべいみたいなものを作ったりとか、はいはいはい、あとなんかとこねてだしで和えてとふわふわふわっとしたものを作って、難しいでしょ、そばがきじゃないんですよ、そばがきとは違って、
違う、ね、
あのいろいろなものと混ぜてちょっとあんかけにしたりとか、
そば創作料理や、
そば、うん、と野菜がすごいたくさん出てく
る。なるほど。
でしかも和だけでもないんですね。
あ、いいやん。
ちょっとだけあのチーズと混ぜたようなものが出たりとか、どれもがまずヘルシーなんですよ。
そりゃそうやろな、イメージする。
で新鮮で美味しくて、うん、で少量のものがいっぱい出てきて、うん、私はもう大好きなんですね。
なるほど。
でそば、このそばの実の芯のところだけをね、
はいはいはい、あ
の使ってね、さらしなそばってわかります、白いおそばができ、それをちょっと使って何かをするとか、もうとにかく美味しい、
めっちゃ行きたくなってくるな、
もうね、毎回毎回季節ごとに手を変え品を変え本当に美味しいおそば尽くしのコースが食べれるんですけど、
はいはい、
でもね、うん、今いろいろ細かく言ったじゃないですか、もう数もいっぱい出てくるんですよね、
はい、
でこの大将の、澤田さんって言うんですけど、はいはい、一番ねこうやってて楽しいことっていうのは何かっていう話なんですよね、うん、もうめちゃくちゃ面白いんですけど、料理の説明をすることなんですね。
作るんじゃなくて、
作るんじゃなくて、だからこれはこれをこうしてこうしてこういう風にして最後あんかけてこうしてこうしたもんですみたいなことを、もう数が多いから、うん、いっぱい喋ることがあるんですよ。その発寸の時も6、7種類あるから1個ずつ1個ずつ説明できるでしょ、
はいはいはい、それたまらんと、
もうたまらん、それをするためにやってると思うって言ってはった。
そしたら絶対聞かなあかんやん。
そうなんです、それだけは。
あれ結構さ、向こうも困ってるしこっちも困る時あるやん、完全に話違うの盛り上がりかけてんやけど、うん、もうお話をしたい、あ、一応説明はしたいっていうさ。でこの場合はいいと思うで、澤田さん の、
うん、
あの熱量があるやん。
そうそうそう、熱量
が。途中で義務で喋る人いるやん。店員さんで。
そうそうそう。
あん時すごいやりにくいよね。
そうですね。どちらもがちょっとね。
そうそうそう、ふわっとした感じになるから。
うん、でもどっちかというともうショータイムのようなんで。
そうやろうな、この話だと。
でもそのなんかこれをこうしたらちょっとこれ混ぜたらもうそう美味しくなったんでこうしたんですとか。
うわ、そういう
ぐらいもね。もうそういうことがもうずーっと結構長いので、もうそれもまた楽しいんですけど。
ほんまやな。
だからこれね、写真撮るときに。うん、あのその人らしいとこをいつも撮るんですね、あの私たちね、半径の取材班は、はいはい、で澤田の場合はもう説明してるとこになったんでしょ。いや本当にお料理をこうやってこう手こうやって向けてね、それにしました。だってもうそれが一番僕のやりたいことやからって言って、
お店の名前教えてもらっていいですか、
ね、沢翔さんって言うんですよ。
沢翔さん、
あの三髄編に、あの いわゆる沢のちょっと難しい方の沢ね、
はい、はい、
で正しいで沢翔さん、
沢翔さんね、
そうなんですよ。もともとあのそばボールとかを作っておられたとこなんですけど、あの沢田さんの代になってからはそういう風にお料理でもてなすようにならはったんですね。そばボールも売ってますし、そば板とかも売ってますし、
これそこのそばボールとかから、
うん、
こう料理にガッていかはんのは、その沢田さんが
いかはったんです。
いかはった、
そうなんです。
へー、
なんかあのもともとはね全然継ぐ気もなくて、もうそれこそ同志社大学であのアメフトもやり、そしてスキーも大好きで、
はいはい、
なんかもうあのニセコで貸しスキー屋さんをやるはずだったんですって。
もうだいぶ行ってるやん、
そうそうそう、のとこまで行ってたのに急に継ぐことになって、でそっからもう猛勉強を始めて、うん、まあ、もうこれはちょっと自分は変わったことをやりたいなと思って、ご存知かな、随筆家で、おばんざいとかのことも詳しい、おばんざいっていう言葉を広めたような大村茂さんという人がいらっしゃるんですけど、はいはい、その方に弟子入りして、
うん
うん、で、そういうあのお料理のことも勉強し、
はい、
そして、自分でいろんなことを勉強した結果、創作料理を、
はあ、うん、で輪にとどまらずというところでね、
はい、
これは沢翔さん知ってるっていう人はもう場所分かってるでしょうけども、うん、南の方、
はい、
何道ですか。
はい、潜入寺道。
潜入寺道、
はい、泉が湧くと書いて潜入寺ですね、
はい
はい、
なるほどね、潜入寺道、
はい、
まあ、東大寺 今熊野の近くですね、
そうですね、そうですね、
潜入地道ということでございまして、行ってみたいという方多いでしょうね。沢翔さん、
はい、
わかりました。新庫編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス潜入地道停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけれども、うん、この曲にしてみました。クリープハイプでアイス。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
うん、君がいいな、そばがいいなって言ったが恥ずかしくて、
うん、
卵の黄身と、うん、あのおそばに入ってる卵のこと言うてんねんって言ってごまかすっていう歌詞がね途中で、まあ、前半の方に出てきたんですけれども、はいはいはい、可愛らしいなと思って、そばの歌ないかなと思ってて、これに出会うっていうね、うん、ことでございました、
はい、
お送りしたのはクリープハイプでアイスでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界は、なのから行こうへ、
幸せを運ぶ
こぶたプロジェクト。
コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが来年創業40周年を迎えられます。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。
このコーナーではそんな恩返し先を炎上進行が紹介していくということでございましたね、
はい、
ブーブーパーク、サウンドロゴも流れておりますけれどもね、
はい、
すごいことですよね。
本当にね、なんか半径でね、ご紹介したような先もたくさんあるんですよ。
そうらしいよ。
そうなんです。
だからリスナーの皆さん、あ、そこにも、
うん、
なるほど、
うん、
改めてね、
はい、
また出会っていただいたり、
ね、
初めて聞く方は、あ、へえ、そんな活動してはる人がいるんやっていう風にね、出会っていただければいいと思うんですが、
はいはい、
ゆっくりゆっくり紹介していこうというわけでございますけど、今日はどこ、
はい、はい、今日はゲストにお目になったこともあるんですけど、
はい、
働くさんと居場所カフェさんね、
はい、はい
はいはい、働くさんは傍らという字に楽になるの楽で、傍らが楽になると書いて働くさん、
はい、
で居場所カフェさんと両方なんですけど、
うんうん、
実はこの働くさんはお母さんのための、まあ、学びや居場所なんですね、はい、だから例えばお母さんが子育てにちょっと疲れたとか、
うんうんうん、
なんかちょっと愚痴りたいとか、なんか割とそういうことが多くって、
うん、
でそういう時にお母さんのっていうのはなかなかないらしいんですね。
お母さんがその悩みとかを、
うん、
持って行って吐き出したり聞いてもらったり、そういう場所な。
そうなんです、そうなんです。で、居場所カフェさんはもちろんそういうお母さんもだし、
うんうんうん、
あと例えば不登校でどこにもこう行くとこがないなっていうようなお子さんとか、
はいはいはい、
あとお子さんに限らずもう学生さんとか、まあお父さんとか、うん、いろんな方が、まあ、居場所カフェに来られるんですけども、
うんうん、
そんな方があんまりこう、まあ、居場所カフェの方は目的を持たずに、まあ、フラッと来れるような場所を提供されてて、でなんかやっぱりこうちょっとこうなんていうんですかね、もやもやもやっとしてて自分で解決できないっていうこととか、
うんうん、
子育てをしているお母さんなんかは本当に持っていく先がないときに、この働くさんに来ると、
うん、
同じような方たちに出会うんですよ。
そこでね、
そこで、うんうんうん、でなんかこう、あ、私も実は昔子供が不登校でしたとか、
はいはいは
い、いろんな 方がいらっしゃって、で、うん、こんな風にしたらこんな風になりましたっていうようなこととか、うん、いやそのままこういう風にしてたらだんだんこんな風になってきましたとかね、うん、もういろんなエピソードを聞くことで、あ、なるほどと、自分だけじゃないなっていうのも分かるし、
まあそうね、
うん、なんか一人きりになったりね、うん、してしまうと考え方とかもこうちょっと凝り固まってしまったりとか悲しくなってしまったりするんですけど、いろんな人の、まあ、いきさつとか、はいはい、ノウハウとかあのエピソードを聞いて、うん、であと勉強会とかがあったりとか、うんうんうん、いうことですごくね元気になっていく場所っていう感じなんですよ、うん、
なるほどな、うん、
で今度ね、あの大きくあのホームページも作り変えられたりとかして、はいはいはい、あのもっともっとそういう方が集いやすいようにいろいろ改良されてるので、
なるほどね、
はい、
だまあ自分一人で行ってさ、うん、その働くやったら働くに行って、
うんうんうん、
でこう、あ、説明せんでも、うん、だいぶたくさんのことが分かってくれてはるとかっていうのが、
うんうんうん、
多分めっちゃ大きいんやと思うのよね。
そうですね、
そのちょっとした言葉で、あ、分かるよって言われた時に向こうも経験があって分かるやから、うんうんうん、なんか、あ、同情じゃなくてとかね、うんうん、いろんな安心感がどんどん増していくっていうのはイメージできるよね。
そ
う
そ
う
そ
う、
でなんかその、 あの取材をした時にね、うんうん、その働くの代表の駒井さんがおっしゃるには、まあ、駒井さんも娘さん息子さんが不登校だったということを経験されてるので、うんうん、よく分かられてるんですけど、はい、あの、例えば当事者の方はもう学校に例えば行かないっていうあの決意を持って、そのこうしたくないからこうするっていう意思が通せてると、だから少しねちょっとマシだとおっしゃるんですね。
今例えば不登校をしてるっていう時も、うんうん、自分の意思の結果やから
ってことね。そうそうそう、行きたくないから行かないということを判断、はいはい、あのしたという人はですよ、
はいはい、
うん、あの行きたいのにっていうのは別ですよ、うん、でもあの行きたくないから行かないっていう思いをちゃんと通せてるっていう時は、まあ、少し精神衛生上マシだと。
なるほど、
うん、でもお母さんはやっぱり全然それとは違うと。いやいや、もう
それは全然ちゃうと思う。
やっぱ自分も責めちゃうし、うん、もうあの何人かが悪いのではないかとか、うん、学校に必ず行かせなくてはいけないとか、
はいはい、
あの行った方がいい場合もあるしね、行かなくていい場合もあるだろうし、うん、なんかそういう選択とかもすごい大変になるけど、
うんうんうん、
でもなんかあの働くさんでこういろんな人の話を聞いたりすると、うん、なんかこう、あ、こういう考え方があるのかとか、
うんうん、
なんか自分はこう思ってたけどとか、これもいいのかとか、いろいろ選択肢も広がる。
そうやな、
そういうとこがいいところやっておっしゃってました。
まあ、だから固定観念とか、うんうんうん、自分の中で固まってたものに気づいたり、
うん、
そこの何かを外してあげたら楽になったりっていうことがあるやろ
う
ね、
うんうん、そうですね。だからまあ元気になるために、まあ、行くところなので、うん、なんかこうあの自分が悪いことをこう分かるようになるとかそんなになくってあの本当にあの、
まあ、それは
そうです、そうです。
だまあそのままでいいって気づいたり、うん、ちょっとここを変えるだけなんやって気づいたり、うん、いろんな発見があるでしょうね、
うん、そうやと思います。うん、選択肢も増える。
そうやね、
なんかこうでなければみたいなのがあったら、そうじゃない時に落ち込むしかないじゃないですか。でもいろいろあるっていうことを分かったり、ね、こんな人がいるっていうのを知ると、しかも幸せなね、こんな風に幸せな人がいるっていうのを知ると、うんうん、また考え方変わってくるじゃないですか。
なるほどね、
うんうん、
居場所カフェは居場所カフェで面白いね。
そうですよ、
またちょっと違うやん、うん、目的が
う
ん、なくてもいていいよっていうことでしょ。
そうそうそ
う、居場所カフェの方はどっちかというと
何かをするために行くじゃなくて、うん、別にそう決まってないと、
ただいたい、
そうそうそうそう、
ただいるっていうことができる場所やでって最初に言ってもらうってことやな、
うん、そうですそうですそうです。
これこの働くに来たお母さんがいる場合もあるし、
うんうんうんうん、
不登校の子供もあるしって言ってたけど、
そうそうそうそうそう、
お父さんもあるんよね、
うん、なんか男の人がね、わからないでしょどういう人か、でもお父さんだろうっていうような方が来られる場合もあるって
なるほど、
うんうんうん、
ただ痛いしいて、
うん、
でなんとなく
なんとなく
なんとなくいてなんとなく帰る、
そういうことです、そういうこと
で、かまへんって、
そうそうそう、別に、う
ん、なるほど、それかまへんって言ってもらうだけでだいぶ楽なんかな。
そうなんですよ、なんか目的がなかったら来たあかんとかそういうんじゃなくて、
そんな気するもん、
うん、ね、
俺結構そっちやしな誰かに会うのでも、
うんうんうん、
ただ会いたいしは結構まあそれでも目的やけど、
うん、
それでもちょっとただ会いたいしだけで弱いかなとかさ、
うん、
何々せなあかんじゃけど会えるって言わなあかんじゃかなとか、
そうですよね、
思うから、
うん、
何も理由なくていいでって言われたら、うん、だいぶいろいろ楽やな。
そうですね。いや私はなんかこう、うん、そういういろんな人がね、うん、いろんな人がこう楽しく暮らせるようにいろんな団体があると思ってるんですよ。
なるほど、
うん、だからこういう人たちもこういうところがあるからね。
はいはいはい、はい、
うん、なんかもっとなんていうのかな、すごい心もウキウキワクワクしてる人が行楽に出かけるとか観光に行くとかいうのはいっぱいあるじゃないですか。
まあそうや、同じ趣味の人が集まって、
そうそうそう、
その論議論を交わすみたいなね。
そうそうそう、でそうじゃない場合の人もいっぱい実はいるのに、うん、目的はないけどここにいたくないとかいっぱいあるけど、だからそういうのを働くさんとか居場所カフェさんが作ってあげてはるっていうのはすごくよくて、
なるほど、
またそれをこうブーブーパークさん今回応援しはったっていうのが、
そう、
もう私ほんまに素晴らしいと思ってて、
いいよね、それは大事やでって一票もらったことになるからね。
そうそう、なんか、うん、そうやっていろんないろんな、なんか、はいはい、社会貢献してはる団体に対して、うんうんうん、なんかそういうことがあるんやなっていう。
わかりました。
はい、
まあいい話いただきましたっていう感じですね。
そうなんです、
はい、わかりました。今日は働くそして居場所カフェをご紹介しました。以上、幸せを運ぶ小豚プロジェクトでした。
サウンド版半径500メートル、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣アン。
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲツ。鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、ホーちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。ホーゲツ。
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束ねウェーブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介します。
はい、
今日はですね、
うん、
久しぶりに、
はい、
炎上さんが紹介するっていうね、
はい、
ゲストではなくて、
うん、
でこれもう本当にもうリスナーの皆さんから、
うんうん、
おじおばクイズはどうなってるんやと、
はい、
いうね。
あ、そうか、はいはいはい、
ちゃうちゃう、あ、そうか、ね、あれ、はい、もうゲストの人ともう戯れてたから俺たちが、
うん、
だから、はい、クイズじゃないことが多かったので、
うん、
皆さん今お気づきと思いますけど、
はい、
完全に忘れてましたから。
そんなことないです、
ないかもしれないですけども、
今日はクイズを出しましょうよ。任してください。お嬢ばクイズ、
今日はどんな方を。
今日はね、
はい、
京都大学の人と社会の未来研究員っていうところの先生をされてる広井義則さんなんですけれども、この方、私インタビューしたところなんですけれどもね、
はい、
今、まあ、研究されてることっていうのは人間についての探究と社会に関する構想っていう、これ分かりにくい2つなんですけど、
はい、
この研究をまあ、される、どういうことかっていうと、人間とはそもそもどういう生き物かっていうことと、ね、どういう社会を作っていったらいいのかっていうことっていうのを研究されてるんです。簡単に言うと
人間について、
うん、
人間について、
うん、人間とはそもそもどういう生き物なのか、
うん
うん、どんなことを考え、どんなことをする生き物なのかっていうのを考えていることと、
はい、
それから、どういう社会を作っていったらいいのか、
その人間が、
その人間が、
はいはいはい、
ね、というのを考えてはるんです。
なるほど、
うん、この2つを考えてはるんだけど、この考えるきっかけがね、
うん、
原田さん、 はい、ここで問題です
大きいテーマ来たな、
はい、
その人間と社会っていうことの関係性を、うん、
はい、
この広井先生が考えたきっかけは何でしょう、う
ん、違います。この、広井先生が考えたのはいつか、
いつ、
うん、
あ、これはあれちゃうか、うん、何か出来事が起こったんじゃない。
じゃあ何でしょう、いつだ、いつでしょう、うん、もう多分ねこれは答えが出ないと思うん
です。じゃあ言わしてよ。いや、ごめんなさい、ちょっとだけ聞いていいですか、
はい、
その質問の意味を、うんうん、その広井先生の年齢なのか、うん、社会的出来事とか、ね、年、何年、
年齢です、
年齢か、
はい、
あ、分かった分かった、
はい、
22歳の時、
はい、違うんですねこれこれね皆さん、あの中二病ってあるでしょ、よく
中二の時考えたの。
そう、中二病、いわゆる中二病やったっておっしゃるんです。
うわ、すごいな。
なんかね、はい、あの広井先生は岡山出身なんです、
はいはい、
でね、あの商店街のね、医療品とか雑貨を売ってはる、商いをされてるところに生まれて、
はい、
なんかこう小学校もこう楽しく遊んで暮らしていたら、
はい、
中学になったら途端にね、偏差値とか、
うん、なるほど、
順位とか、
うん、言われたわ、
うん、そういうことに出会うんです。
出会った俺も。
それで、
うん、
その時に なんなんやこの得体の知れない上昇するエスカレーターに何か乗せられてるような気がするみたいなことを思って、
中学生で、
そう、でもいわゆる中二病やと思うって言わはるんですね、うん、でその時なんなんこれはと、でこの先には何があるのと、自分の中です
ごいやん、
でこれ合てんのと、ずっと考えて、でもっと言うなら、まあ親が働いている、
はい、
ね、そう、医療品雑貨店で働いている、うん、でこれ経済は成長している、
うんうん、
その先には何があんのと
お、まあ、これは行ったり来たりや、中二病の、
うん、もうで答えが出ないまま結局、まあ、あの高校にも行って、うん、もっとそれが分からなくなって哲学的なことも考えるけど答えは出ないまま、とりあえず大学で研究するか、
うん、すごい
ってなって、まあ、東京大学に行き、
うん、
そして勉強をしてね、
はい、
で哲学の部門を勉強して、でもうちょっと分からず、
なるほど、
である時、まあ、時間論って、今日はちょっと長くなるのであまり話しませんけど、時間論というものに出会ってちょっとだけ、あ、なるほどっていうことをちょっと手に入れてね、
時間論、
うん、
うん、
あ、そうかと、それで、まあ、しばらく決着はつけはるんですよ、その自分の問いに対して、
はい、
でもどういう、さ、最初の問題になりますけど、どういうふうに、あの社会はあった方がいいのかとか、うん、人間はそもそもどういう生き物なのかみたいなことについては永遠に考え続けてはるんですね、今も。
なるほど、
うん、そういう先生で、今こういう社会がいいんじゃないのかっていうの中に持続可能な社会っていうのは出てきてて、
なるほどね、
うん、でそれがすごくこう本をたくさん書かれてて面白いところなんですけど、
なるほど、
うん、で私が言いたかったのは、中学の時に考えた悩みっていうのがずっと、まあ、続いていて、
研究課題やった、
研究課題で今もなお少しずつ見えてきてはまた新しい疑問が湧きっていうことをずっとなさってるんです。それがものすごく面白いと。
これきっとものすごく難しいことを考えたはんねやろうけど、
うんうんうんうん、
その人と社会の未来研究っていう言葉は、うんうんうん、多分ジャストなんでしょうね、
うん、
本当に、
そうですね。でなんか今原田さん難しいことを考えてるっていうふうにもおっしゃってましたけど、広瀬先生にとってはだから中学の時に思えるようなことではあるんですよね、
うんうん、
その疑問は。
分かる分かる、そうやろうな、う
ん、だから疑問を持つのはすごい若い時に持てるような内容で、
はいはいはい、
それぐらい自分の生活にとって関係が深くて、
うん、
もう身近なことなんですよ、研究されてることが。
はいはい、そうやろ
う
な、
うん、だからあんまり特殊でなんか雲の上の世界の考えてることとかじゃなくて、
うん、
なんか人間ってどういうものなのかとか、そもそも、うんうん、でどんな風な社会になってったら一番いいんだろうみたいなことは割となんか本当にもうみんなが考えてもいいことで、
うん、
だからそんなこうちょっと特殊なことと思わずに、いろんな方がホームページも見てほしいし、
うんうんうん、
いろんな方がこう語り合ってほしいなと思ってはると思います。
なるほどね、
うん、
いやこの話はそのおっちゃんとおばちゃん的にはさ、
うん、
その 素朴な中学校時代の疑問がさ、
うんうんうん、
一生の研究テーマになるにはでってい
や本当にそういうことです
なんかこう僕やりたいこと見つからへんってさ、うんうんうん、例えば高校生とか言うわけよ、
うんうんうん、
だけど君が中2の時考えてたことを一生かけてもいいねでって言われたらさえーってなる人いるよねきっと、
う
ん、それを研究してる人いるでって言ってさ、
うんうんうんうん、
で人と社会の未来研究っていうタイトルでやってはるでっていうのとかは、うん、なんかもしかしたらはそうなんやみたいな人いるかもしれないですね若い子でも、う
ん、でなんかまあ、大学に行くじゃないですか、うん、でその勉強し始めるでしょで、まあ、一回ちょっとこう結論が出るんですけどね時間論というものと出会って先生はちょっと結論が出るんですけどそこからじゃあ実践してどういうことしていったらいいんやろうっていうことでセツルメントっていう昔ねそのボランティア団体があったらしいんですね、
うんうん、
そこでなんかこう例えば生活保護を受けてる方々のちょっと学生が支援をしたりするそういうのがあったらしくてそれも経験したりするけどなんかこうミクロなそういう支援っていうのはもちろん大切やけど、
うん、
なんか大きく枠組みを変えたりしないと社会保障制度とか医療保障とかそういうものをちょっと変えないとあかんのちゃうかなと思って厚生省に入られるんです一旦
はあ、
うん、で厚生省でいろんな枠組みを変えるような準備をしたりとか、
はい、
そういうこともしながらアメリカに留学してでアメリカでアメリカの医療保障制度と出会って、
うん、
最悪やって思うんですって、
うん
これはあかんと、
うん、
でちょっと日本と比較したりして、はいはい、日本のいいところ悪いところも見据えて、
はいはい、
でヨーロッパの社会保障制度を勉強し、
うん、
あヨーロッパ型いいかもみたいなことも分かってそこでまた論文とか本を書かはるんですよ、
はあ、
ほんで大学の先生になっていかはるんですけどだから中学2年の時の疑問が本当にこうなんていうかつながってるんですよね
なそうやな
すごくないですか
いやすごいよ
いやもうそれこれ私短く言ってますけどこれずっとどう思ってこの時どう思ってでなんていう論文を書いてでこんなことが分かってみたいなことをずっと私は聞いたんですけ ど,
なるほどね
ものすごく今なさっていることをだから保障問題とか社会福祉とかそういうことが割と専門的に勉強されてます
なるほど、
うん、
いやでも最初の問いが本当にある種シンプルで、
うんうんうんうん、
だからこそその難しさもね、
うん、
こう聞いてて面白くなってきたり、うんうん、周りの人も興味持ったりするんだろうなっていう気はします、ねうん、深いやろうけどな、
はい、
全然時間論のこと教えてくれへんし
あごめんなさいこれねちょっと難しいんです
その
時間論は難しい
じゃあリスナーの皆さんもそれぞれ調べるっていうことでね、お願いしたいと思います
はい。
わかりました本日のおっちゃんとおばちゃんご紹介したのはは
い京都大学人と社会の未来研究員の広井義則先生でした。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけどね、今日の話にぴったりな気がしますね、うん
はい
新風届きまして、この曲にしましたレニー・クラヴィッツでヒューマン
本当はどこでJust like the talk の名曲が流れてるんだよ
今もミュージシャンも人間って何って一生懸命考えてるっていうね、うん、そんな感じの曲でございます、
はい、
お送りしたのはレニー・クラヴィッツでヒューマンでした
お風呂の新習慣フットグルーマー足指ピカピカ足裏爽快マッサージくすぐったいのが癖になる3パックの
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気
街で見かけるブーブーパーク三角お耳はサイドミラー小豚のお花でピンクの車僕が目印ブーブーパーク、うんうん、
あの話この一曲
このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。6月ということもあって、雨の曲何かないかなって思ったんですけどね。僕は自分のバンドを作るたびにですね、雨のことを歌った曲がそのバンドで結構こう中心になるっていうのがね、20代の時よくあって、多分雨のことを歌うっていうのが好きなんですけど、雨の歌、人の歌でってなった時に意外とこう寂しいというよりは なんていうのかな、少しこう穏やかで優しい曲が思い浮かびました。映画の中で使われていてですね、すごく好きな曲ですね。もしかしたら今僕が喋っている時に雨の曲やったら荒れちゃうって思ってる人で一緒の人がいっぱいいるかもしれません。映画のシーンも大好きだし、曲としてだけ聴いても大好きな曲です。今日はこの曲を聴いてください。ジーン・ケリーで Singing in the Rain。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都。トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
誰にも気づかれずそこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて言葉に変えてみんなに届けてみようかな。職人が歩み来た、その道を振り返り遡る、きっとそれは誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。
たった半径500だって笑うから必死でく中に答えはいつも隠れてた。探した明日出会いをメロディーに乗せるから、サウンドは半径500メートル、サウンドは半径500。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
ですね、先ほどちょっと収録中にですね、
はいはいはい、
ちょっと表に出たらですね、なんと去年のハラダイス版半径 500m で、はい、もう本当にお世話になった、はい、豊田雄三さんがおられましてですね、はいはい、バースデーライブがあるということで、
75歳のね、
これもぜひみんなに行ってほしいというね、はい、ちょっと言ってもらっていいですか。
はい、豊田雄三75歳バースデーライブ、
おめでとうございます。
はい、6月29日土曜日、来週ですね。
来週ね、
はい、じっとくれ、
じっとく、
はい、会場5時半6時半開演で、3000円ですね、
うん、
でメール予約、言っときましょうか、
はい、
JITTOKU じっとくですね、@hotmail.co.jp、はい、
十徳あの拾うに L ですけども、うん、十徳と検索してもらったら、うん、あのライブ予定とかありますか、そこから予約できますので、うん、
はい、
豊田雄三さんぜひ75、
はい、
75歳考えられへんぐらいかっこよかったよ今あったけど、
はい、びっくりしましたね、
びっくりするな
本当に、
いやいやいや、
はい、
もうぜひね行ってあげてください。
はい、
皆さんにね、
うん、
もう全然言わへんやないかいと、ね、分かっておられる方思っておられると思うんですけど、うんうん、なんと、うん、今日がおかげさまで299回の放送でございまして、うん、来週、うん、300回になります。
ありがとうございま す, います。
300回を記念してプレゼントを用意しました、
はい、
遠條さんの方からは、
はい、
半径 500m のポストカード、
そうです、
これ なんかいろんな種類の、
そうです、あの今までのねちょっとかわいいなこれ特にみたいなものをちょっとピックアップしまして、
は
い、
表紙のね、
表紙の
森花の絵を、
表紙のそれをカラーをちょっと変えて、
はいはい、
あのかわいくあのもっとさらに鮮やかな感じにして、で半径 500m の名前もロゴからちょっと変わったりとかもしてポストカード用に作り直したもの、
ね、
はい、
それと、
うん、
原田裕之の最新アルバム、
うん、
まあそれこそ去年の、
うん、
ハラダイス版で、
うん、
中川五郎さんと豊田雄三さんに書いた2曲を収録しました、
はい、
アンコール、
はい、
福島昭彦というギタリストがね、うん、活躍しております、
はい、
アンコール、ポストガードとアンコールセットにして、
はい、
10名の方に、
うん、
プレゼントなんですけど、
はい、
そのねプレゼントのもう応募がもうバンバン来てるんですよ、
う
ん、
本当にたくさんありがとうございます。
でただ受付期間が、
うんうんうん、
あの今日の放送終了後までなんです
が、
ね、今です、
はい、
今送ってください、
はい、
どこに送ればいいですか、
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
このメールアドレスに300回記念プレゼント希望と書いて、うん、住所とお名前を忘れずに書いてください、
はい、
今日の放送終了後で終わりになりますから、
はい、
エントリーがね、
うん、
でもう来週発表になるから、
はい、
今もう今ですよ、
うん、
今携帯をいじりながらやってくださいね、
はい、
というわけでございます。もう一回もう一回メールアドレス言ってください、
は
い、
メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
よろしくお願いします。300回記念プレゼントとは別にですね、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼント、それも続けてやっております、
はい、
どんどん送ってほしいと思います、はい、本当におかげさまで300回です、
うん、
来週楽しみにしておいてください。ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の遠條真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。